遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。ということで、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ということで、新年一発目、2026年一発目の、放送になります。いやー、皆さんどんな年末年始をお過ごしでしたでしょうか。まあ時期的にはクリスマスぐらいからかなになるとは思うんですが、僕はですね、まあ前半でお話ししていこうとも思うんですけど、まあなんか珍しい年末年始だったなってちょっと思います。まあどの辺がね珍しかったかっていうと、まああとあの個人費なんですけど、そう、例年とはちょっと違うことをね、せざるを得なかったんですよっていうこともあって、なんかいつもと違う年末年始だったなってちょっと思っています。そんな感じの話はね、前半でしつつで、かつ、後半に話す、まあ、内容にはなるんですけど、謝罪をしなければならないことがね2つほどありまして、新年一発目から謝罪配信ですそれをね今回はやっていくつもりなんですが、謝罪と同時に後半はですね、とある遊戯王カードの紹介をそのまましますので、まあ興味ねえよって方は、まあとりあえず2つの謝罪を聞いていただいてから、エンディングまでスキップしていただいて全然構いませんっていう感じで、今回この2026年一発目の放送はやっていこうと思っています。ということで、早速始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、新年一発目はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスダイアリー。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。ということで、前半は、まあ、年末年始、まあ、クリスマスぐらいからのね、現在までのお話をしていこうと思うんですけども、まあ、なんでまずはね、前回の収録後の話から、こっからねちょっとお話したいことがあるんで、ここを話していきます。前回の収録が終わって、実は一人焼肉をしたんですよ。まあこれX のねポストを見ていただいた方は知ってると思うんですけど、例年ですね、僕の家族で、まあお父さんのボーナスが入った時期ぐらいに焼肉に連れてってもらうんですよ。でそれ本当に毎年毎年ほぼやってるんですけど、でお父さんの実家のところも呼んで、なんで大人数でやるんですけど、まあちょうどね僕はその日仕事だったので、それに行かなかったんです。じゃあって思ってもう一人で行ったんですよでそれがまあだいたいやっぱクリスマスの時期ぐらいになるじゃないですか。じゃあまあクリスマスプレゼントっつう名目でもう一人で焼肉やっちゃおうっつって、ここで一人で焼肉やったんです。でちょうどその日、まあ要は休みの日なんで、ちょっと荷物を受け取ってほしいとっていうのを、でかつその荷物渡してきた側にもちょっと荷物を渡してほしいと、荷物のトレードをね、お願いされてたわけですよ。なんでちょっと素直にそのまま帰って、本当はこの時に温泉も行きたかったんです。もう一回その25年内では休みがあったんですけど、その日はちょっと空けときたいなってやっぱり思ってたんで、友達に呼ばれたらすぐ行けるようにって思ったんで、温泉先に行っちゃいてえなって思ってたんですけど、まあさすがにそれ頼まれちゃったらしょうがないなと思って、素直に帰って、でちゃんとその荷物の、トレードをしたわけなんですけども、その時間、指定された時間にですね実は間に合わなくて帰る時、そのバスで帰ったんで、どうしても時間がちょっと過ぎちゃったんですよね。15分ぐらい過ぎてたんですけど、家帰ってみたら、おそらく15分ぐらい前に着いたであろうその荷物の引き渡し人が駐車場にすでに待っててごめんごめんごめんってなりながら、ただまあ渡せるもんは渡したし、受け取るもんは受け取れたんで、まあそこに関してはミッションは完了ということで、荷物のトレードをし、でまあそこの時間からさすがに温泉行けねえなとも思ったんで、とりあえずちょっとだけ家でグダグダした後、まあただこのままなんか何もしないのもあれだなって思って、夜っていうか本当に暗くなってから、つっても5時とかですけど、5時とかでももう暗い時真っ暗じゃないですか。そっからね散歩をしましたねとりあえず。ただ明確にこれ目的があって、イルミネーション見に行こうと思ったんですよ。家のその近く30分ぐらいで行けるところにイルミネーションやってるなっていうのは知ってたんで、 まあ、何年ぶりだろう、そこのイルミネーション見るの多分相当ぶりなんですけど、とはいえちょっと見に行ってみるかって思って、数年ぶりにね、なんならそこに訪れるのさえ 2,3 年ぶりぐらいだと思うんですけど、に行ってあのイルミネーションを見てきました。この時ちょっとだけ怖かったのが、その本当に荷物受け取った後とかかなに雨降ってたんですよね。っていうのも、あ、いや前後ぐらいか、だから多分そう帰る時も傘さしたと思うんですけど、そんなんで、雨も降ってたし、でまああと時間帯もどうだったのかなって分かんなかったんですけど、その向かう途中で光が見えなかったんですよ、イルミネーションが。だいたいいつもだともうちょっと近くというか、もう家からでも見えるぐらい結構明るいので、あれやってねえのかなって思ったら、なんてことなかったっすね。あの霧がすごくって、それでね光の波長が無散してたんですよね。っていうので実際に現地に着いてみたらバリバリに光ってました。っていうのもあって、イルミネーションをわーって見てって、写真もちゃんと撮って見るだけ見て帰るっていうね。まあ別にそれ以上の、あのアクティビティそこないので夜も夜だと、っていうことで、散歩もし、でその日のちょうどだから夜ですよね、夜ご飯すき焼きやるぞって言われて、俺昼飯焼肉の食べ放題食っちまったんだよなって思いながらなんでしかもそれちょっと残ってたんですよ腹に、やっぱり食べ放題だったんで、あのね、あんまり食べれなかったですね。まあもちろん食べはしたんですけど、夜ご飯で、ただね、なんかいつもよりもあんまり量多くは食わなかったかなっていうぐらいで、すき焼きも家族でやることなんて全くなかったんで、これ合ってんのかなってやりながらね、思いながら、まあすき焼きをやったんですが、まあでも美味しかったです、当然美味しかったです。っていうのが前回の収録の後の話ですここまでがねなかなか激動なね、そう、あの休日を一回過ごした後で、もう一個その25年最後の方の休日ですね、もう一回休みがあったっていう日なんですけど、そこで結局温泉行きました。なんとね、いつもとは違うとこの温泉行って、そう、まあそのいつものところでもよかったかなとも思ったんですけど、せっかくならね、ちょっと癒されよう、もうちょっと癒されようって思って、その別のっていうか、そこよりもちゃんと温泉してる温泉に行きはしたんですけど、そしたらね、そこがバカみてに混んでたので、しかも温泉そのものがちょっと狭くって、休憩所とかはさすがにその広いんですけど、なんで余裕だったんですけど、そのだから大浴場ですよね、そこがね、まあ混んでたんですよね。でなんかまともに入れるような、まあ入りはしたんですけど、もちろんただなんか結構詰めないと入れないような感じにはなっていて、だったんで、あの、まあ、まあまあ温泉に疲れたんで、その分疲れは取れたかなとも思いつつ、なんか精神的には若干窮屈だったなっていうのは感じました。いつものところにしときゃよかったなとも思いながら、まあ一応癒されるだけ癒されましたね。で本当はなんでそこで昼飯も食おうかなって思ったら、まあそれも混んでたんですよ、食事どころもっていうのがあって、昼飯は温泉入った後に、まあ、温泉を後にして一駅移動したところのラーメン屋に行きましたなんとね、そう、そのいや時間帯の問題だったのか分かんないんですけど、その温泉の近くの飯屋も全滅してたんですよ。いや年末年始の営業だからなのか分かんないんですけど、それなんかも多分あったと思うんですけど、それでもう駅の周辺ほぼ全滅してて、かまあ全滅じゃなくても多分だいぶ歩かないとダメだったんですよね。っていうのがあって、まあこれだったらもう一駅移動しちゃおうっつって、一駅だけ移動してから、ご飯食べて、さらに地元っていうか家の最寄りまでまた移動するっていう、そんな感じの、最後の休日を送っていました。ちなみに友達からの連絡なかったんで遊びはしてないですマジでっていうのがあって、でその日の夜ですよ、家族で焼肉しました数日前行ったんだよなって思いながら、ただそのことは打ち明けずに、そう、なんかもともとやっぱり焼肉、その僕が行かなかったんで、もともとその行った時っていうかっていうのをお父さんがなぜか気にしてくれて、で僕もその焼肉行ったっていうの言ってないし、で焼肉行くことになりました。この時はまあ家族で行ったんでね、結局要はその家族全体で2回ずつ行ったっていうことになるんですけど、っていうのをやりました。まああと焼肉行く焼肉屋も違いましたしね、一応言っちゃうと。 っていうのもあって、なんとね焼肉年末に2回やってます僕なんなら家族でっていうのが、まあ、すき焼きも含めるともう3回3回でもねえか、あれは焼いてないからな、いやすき焼きかだから焼肉かっていうのもやった。そんな年末でした。ここまでが年末ですでこっからまあ新年の話になって、あいや違うまだあるわ、ちょうどだから大晦日の日だに何が起こったかっていうと、ここで事件が1個だけ発生しまして、妹がコロナになりました今ってなってしかもインフルじゃなくコロナっつってなんかそう、僕はもうあの仕事に行って、で大体その大晦日ってお父さんの実家に行って、でその年末過ごして、で年も越して明けましておめでとうまでするんですよ。なんで今年というか、まあ実質去年かは、それの前に良いお年をでもうそのお父さんの実家後にしてるんですよねで妹はそこに来てないし、でそうだ大晦日のお昼ぐらい、いや違う、まあでも起きてからずっとなんか熱っぽいと、でお母さんが帰ってきてからもう休日診療だから行かなきゃいけなくって、休日診療行ったらコロナって言われて、でその時には僕仕事場からそのお父さんの実家の方まで直接してたんですよ。で夜ご飯僕だけ食べて、いやその後お父さんお母さんも来たか、両親も来て飯と年越しそばだけ食って帰るっていうことをしましたね。なんでなんと僕まだ初詣行ってません。実はこの後行こうかな、でも行くちんじゃねえなそうっていうのがここまでがそうですね、年末ですね。で年始、まあ年始僕は元旦っていうか元日から仕事だったんですけど、仕事を終えて、で2日ですね、2日はもう例年箱根駅伝の往路の方を見に行くので、まあいつも通り休みを取って見に行って、いやー今年もすごかったですね。僕がその現地行って見た時ってまあ4区かな5区かなその辺で見るんですよ。大体4区だったかな多分。その時ってまだ青学6位とか7位とかだったはずなんです確か。家その後、まあご飯食べて家帰って、でその家帰る直前ぐらいでお父さんがラジオつけてるんですけど、それ聞いたら青学が逆転で1位になってて、えっつって本当にロックの、まあ、だからゴール直前ですよね。だからで青学が1位になってて、あれ見た時6位とか7位じゃなかったっけと思いながら、でしかも、まあ、3日はまた仕事だったんで結果は結局その終わった後に見たんですけど、そしたら結局袋でも優勝してて3連覇ついよっつって、そう今年もすごかったなと思いましたね。そう青学強しということでね、僕は全然青学じゃなかったんで別に応援してるわけじゃないんですけど、ただ2年前からずっとやっぱ優勝してるし区間賞もあるしみたいな、で新記録も出してるしっていうのが素直にすごいなって思いますよねなんでまだこの伝説が来年とかにも続いていくのか、これちょっと見どころではあるのかなと思いました。皆様本当にお疲れ様でしたということで、そんな感じの、年末年始だったなと思います。で重要なこと、友達と一切遊べてない、まあ、年末のところでね友達と結局声かかんなかったんで遊んでないっつのも言ったんですけど、なんと年始になってからも年明けてからも遊べてないんですよ。で一応友達同士の LINE がまあもちろん繋がってるんですけど、そこで提示された日はちょうど僕が仕事の日でした。なんでまあ無理って言ってまあ他のやつらも無理なやつは無理だったんですけどっていうのがあって休みが合わず、結局ね友達とはこの年末年始の間はガチで遊べてなかったんですけど、1月中にね1回だけここだったら休日合いそうかっていうのがあるので、そこに期待したいと思います。ということで以上、僕の年末年始のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は謝罪の、コーナーになります。まず一つ目の謝罪、 スーパー戦隊が終わった後のお話ですね。ここで僕、だいぶ前の放送なんであんまり明確に覚えてないんですけど、メタルヒーローシリーズが復活するとは言ったと思うんですよ。これ正確にはちょっと違ったらしくって、プロジェクトレッドっていうのが始まるんですよね。でその一作目が、ギャバンインフィニティっていうことだったらしくって、メタルヒーローが復活するっていうわけではどうやらなさそうっていうのは訂正しておきたいと思います。なんでそのギャバンが1年やると思うんですけど、ギャバンインフィニティで、もともとギャバンって銀色の体だったのが、今回このプロジェクトレッドっていうことでギャバンインフィニティでは赤い体になっているというので、とにかくそのレッドを主役にした、その主役が赤いそのシリーズっていうのがおそらくプロジェクトレッドになるんだと思います。全容は結局まだ僕も分かんないんですけど、ただメタルヒーローが復活するではなく、プロジェクトレッドとしてギャバンインフィニティっていうのが起こるっていうことを訂正しておきたいと思います。これは、年末年始に知りましたそう、メタルヒーローシリーズじゃないんだなっていう、プロジェクトレッドっていうまた別の企画なんだなっていうのを知りましたので、ここに訂正しておきたいと思いますっていうのが謝罪の1個目で、もう一つ僕これ前回の配信なんですけどそう、前回の放送でとある遊戯王カードの名前をバチバチに間違えてたんですよね。僕確か前回猛毒マンバって言っちゃったんですよ。これ正確には猛毒マムシだったので、ちょっと詫びとしてこの猛毒マムシ今回から紹介しますちなみに蛇年終わって今年は馬年ですこれは偶然本当はね、前回そう紹介しなきゃいけなかったんだなって思いながらも、ただシンプルにカード名間違えてたんで、もう詫びとしてね仕方なくこれ紹介します。なんで興味ねえって思ったらスキップしてください。では猛毒マムシの紹介いきましょう。地属性レベル1爬虫類属、攻撃力100、守備力200、貧弱なステータスですね。このカード名の3の効果は一旦に一度しか使用できないと。なんで1と2の効果はなんと何回でも使えるんですよ。まあ2の効果別にそんなに何回も発動するような効果じゃないんですけど、ということで、早速効果をまずは1回全部紹介していきましょう。1の効果、手札のこのカードを相手に見せて発動できる。このカードを特殊召喚する。相手フィールドにモンスター存在しない場合、代わりに相手フィールドに守備表示で特殊召喚するっていうのが1の効果。2の効果、スタンバイフェーズ時に発動、自分は500ダメージを受ける。3の効果、これは一旦に1回しか使えないです。このカードが除外された場合、または効果で墓地を送られた場合、相手フィールドの裏側表示の魔法トラップを1枚対象として発動。この発動に対しては対象のカードは発動できず、そのカードを破壊するという3つの効果を持っています。でなんでこれを紹介しようかと思ったっていうと、これ別に効果聞いた感じでも分かると思うんですけど、別に強くはないんですよ。強くはないんですけど、実は便利なカードではあるんですよね。っていうのでその便利ポイントっていうのを、紹介していきます。ちょっと1の効果だけすっ飛ばして2の効果と3の効果。2の効果はですね、自分のスタンバイフェーズに発動する。これ強制効果です。止めることできません。でこいつが場にいると自分自身が500ダメージを受けます。その前に素材にするなりなんなりして、こいつを墓地へ送っておきましょうもしくは1の効果で仮に相手のフィールドに特殊召喚したとき、スタンバイフェーズは相手の方が先に絶対に、来るので、こいつがいると相手は500ダメージを受けます。これコントローラー、要はそのフィールドにこいつがいる、そのコントローラーに500ダメージを与えるんですよ、自身に。なので、これを相手フィールドに送りつけておくと、なんと相手が500ダメージを受けます。しかもこれ強制ですっていうのが、覚えておいてください。ただ自分の場にぼったちさせておくと、ただただ500ダメージを受けます。気をつけましょう。で、もう1個3の効果は、除外された時と効果で墓地を送られた時に、マトラ、バックを破壊できるっていう効果なんですけど、これも便利じゃ便利だなって思ってて、一応そのどっからでもいいんですよ。これフィールドからじゃなくても良いし、もう本当に手札とかデッキとかから、例えばデッキからだったらオールかな埋葬だとかで墓地に送っても発動するし、場にいてももちろん効果で破壊されれば、この効果は発動されます。で、一番多分相性がいいのが封印の黄金筆かな。デッキから除外して2ターン後にこれが回収されるっていうカードなんですけど、これでそのデッキから直接除外しても除外されたんで、じゃあバック割りますって言って、今の環境でね2ターンも待ってくれる相手なんていないと思うんですけど、仮に2ターン返ってくるとこの猛毒マムシが手札に来るということもできます。そんな感じの梅雨払い的なね、使い方もできるんですが、ここで飛ばした1の効果、手札から見せると特殊召喚できるっていう効果、あまりにも、 ゆるゆるすぎる条件が、もうただ見せるだけでいい。で、自分の面が1面増えるかと思いきや、相手フィールドに何もないとこいつ相手フィールドに勝手に行っちゃうんですよ。まあそれが2の効果と一応あの噛み合いはするんですけど、それは別にどうでもよくって、なんで相手フィールドに特召喚したいかっていうと、結構最近の遊戯王ではその自分のフィールドに何もいないことを前提として発動できる効果っていうのがまあたまにいるんですよね。それを咎められるっていうのがこのカードの便利ポイントだと思ってて、まあ例えばっていうか、もう仮想敵を言っちゃうんですけど、無限包容、これトラップカードっつって、あの一回伏せないと基本的には使えないんです、無限包容って。ただ自分のフィールドに何にもカードがない時に限っては手札から打つこともできちゃうんですよ。これ伏せる必要なくって、ただただパンって発動して、しかもその効果が、相手のモンスター一体を対象にしてその効果を無効にするっていう、まあ普通に強い効果を持ってるんですけどそれをなんとこの猛毒マムシ君一匹で止めることができます。なぜなら猛毒マムシっていうモンスターがフィールドに存在してしまうから。そう、これを止めるために意外と強いんですよね他に言うと、まあこれも僕の友達が使ってるからニックキ相手ではあるんですけど、エクソシスターマルファ、これも、自分フィールドにモンスターが存在しないとき、もしくはエクシーズモンスターしか存在しないときに、手札から自身とさらにデッキから、エクソシスターエリスだったかなっていうのを同時に特殊召喚するっていう効果を持つモンスターなんですけど、猛毒マムシがいるとこいつはモンスターが存在するし、しかもエクシーズモンスターでもないため、なんとこいつの効果が発動できなくなるというのがあったりします。あとはサイフレームですね。サイフレームっていうモンスター群たちも自分のフィールドにモンスターだったかな、あっちはカードじゃなくてが、いない場合に相手が何かをすると、手札からこいつプラス至る他の領域からサイフレームドライバーっていうのを同時に特殊召喚しながら、それぞれの固有効果も発動するっていうモンスター群がいるんですけど、そいつらの効果もこいつ一匹で止められます。まあ最初のこの猛毒マムシに対してそれを使われる可能性は全然あるんですけど、ただそういったタイプのものをとにかく咎めることができるということで、本当に別にこれ言ってて気づくんですけど、あの別に強くないんですよさっきも言った通り。ただしそういったところを咎められる便利カードっていう枠として、そう、あのね、3枚一応確保しておきました。どのデッキに突っ込むかは考えてません一応持っとくと、まあ後々なんかの時に役に立つだろうというのが、一つだと思っています。で、さっきは相手がそういったその行動、相手の行動を咎めるっていう風には言ったんですけど、これ自分がちゃんと利用することもできまして、例えば相手が本当に何にもそのモンスターを召喚しないようなデッキだったりとか、あと先行一ターン目で基本的には相手のモンスターいないんですよ、基本的にはね。ただそこにモンスターがいることによって、相手のフィールドにじゃあモンスターがいるね、じゃあこの効果発動できるよっていうカードも当然存在するんですよ。それを発動したい時も、じゃあ猛毒マムシ送りつけるね、あ、じゃあ君の場にはモンスターがいるね、じゃあこの効果発動するねって自分からも言えちゃう、そういったコンボもできるマジで便利カードそう、本当に強力なカードではないんですよただ便利カードなんで、もしね、まあ、自分のデッキにそういったギミックがあるっていう場合だったりとか、本当にさっき言ったそれこそ無限包容だとかサイフレームだとかが嫌だという、鉄の意思をお持ちの方は持っておくといいんじゃないかと思います。で、ちなみに僕はこの猛毒マムシっていうのが、プレミアムパックだったかなっていうのに入ってるんですけど、ジャンプフェスタで先行ですでに、発売されていて、一般販売が多分2月とか3月とかになると思うんですけど、それで発売してるプレミアムパックっていうのに入ってるんですよ。そこに入ってる全く別の違うカードが欲しくって、まあちなみにパックは買ってなくって、あのシングルしたんですけど、これそっちが欲しい時にこれもたまたま見つけて、あれこの子がよくねっつって、一緒に回収しておきました。カード情報そのものはその発売するジャンフェスの前から公開されていたので、その時に一緒に見て、あ、これもその本来欲しかったカードと一緒に買っておこうって思っていたカードなんで、まあ無事確保できてよかったです。ちなみに安かったです別にそう高いカードでもないので、本当に気になって、そういったカードがね、さっき挙げたようなカードたち、まあ類似する効果は他にもあるので、それが嫌だなとか、あと逆に自分がこの効果ちょっと利用したいなと。そう、僕の作ってたデッキの中では天気っていうのがちょっと相性よくって、 それもね、そのカードの中の一つに相手フィールドにモンスターがいないといけないっていう、なんで先行行った目では基本的には使えないっていう効果の類の効果のやつもいるんですよ。それをそう能動的に使えるようになるんで、まあ出張先の一つとしてはまあギリありかなって思ってはいます。そんな感じの、あの本当に強力ではない便利カードなので気になったらぜひ調べてみてください。ということで以上、後半は2つの謝罪のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。ということでね、新年一発目、お見苦しいところをお見せしてしまいましたが、こんなもんでね、まあ今年1年も別に変わらずやっていこうかなと思います。で、まあ別に言うほどのことではなかったんですけど、妹がコロナっつったじゃないですか。さすがに映さないために、今マスクをして放送してますそう、いつもは基本的にマスク外してるんですけど、まずいよなって思ったんで一応ね。そうなんで音質もしかしたらガビ酔いだったかもしれないんですけど、それはマスクをつけてるからですっていうことでね。そう、そんな感じのことも一応ケアはしていると。で、まあ仕事場でも基本的にはマスク、まあ別に妹がコロナじゃなくてもマスクはしてるんですけど、僕は基本的に、ただ極力外さないようにもしてましたねっていう感じで、そんな感じのね、本当に結構マジでいつもと違う年末年始過ごしたなとは思いましたね。焼肉はなんか2回も行っちゃったしすき焼きもやったらあれだし、友達とは遊んでねえわでかと思ったら、その明けましておめでとうもね、実家ではできなかったわみたいな感じで、まあまあそんなこともあるよねっていうことで、妹にとってはね最悪の1年の始まりだったと思うんですけど、まあ僕にとっては別になんともねえ、年末年始ではあったかなと、年明けではあったかなと思います。皆さんはどんな年末年始でしたでしょうか。まあ僕のと比べてみたりね、周りの人と比べてみたりね、別に比べなくてもいいんですけど、そんな感じので振り返っていただいて、まあこれからのね、1年の糧にでもしていただけたらと思います。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。